このテーマ曲に乗せて毎週日曜日夜にラジオ第2放送でお送りしているのが視覚障害ナビラジオ。 NHK では1964年から50年余りにわたって視覚に障害のある人に向けた情報番組を放送してきました。そのスペシャル版として制作されたのがラジオドラマブラインドアイ。出演、原作、脚本、そして音楽を視覚障害のある人本人が担当しています。原作は全盲の作家米田恭さんが書いたブラインドアイ。探偵と書いて愛と読みます。中途失明の元雑誌記者川田勇が鋭い感性と仲間の支えを武器に難事件を解決していく連作ミステリーです。ドラマをお聞きいただく前に米田さんをご紹介しましょう。米田さんは今年53歳、糖尿病性緑内障のため45歳で視力を失い、ほどなく小説を書き始めました。そして2013年第一作のブラインドアイ諦めない気持ちで東京都北区が主催する内田康夫ミステリー文学賞特別賞を受賞、作家としてデビューしました。小説はパソコンの音声読み上げソフトを使って執筆しています。 小説を書き始めたきっかけや作品に込めた思いなどを聞きました。小説を書こうとそういう思いに至ったのはどういう経緯だったんですか？
ちょっと失明してやれることがなくなって、本当になくなってしまって、でその時にそのインターネットの図書サービスであるサピー図書館という視覚障害者向けのサービスを利用して小説をダウンロードできることが分かりまして、それぐらいしか娯楽がなかったのですごく読み漁ったんですけれど、でたくさん読んでる間に自分でも書けるんじゃないかと思ってちょこちょこ短いものを書いていたら書けたので小説新人賞に応募したという経緯なんです、
うん、読むっていうのは活字で読むわけではないですよね。
そうですね、聞くんですね。ボランティアさんが音訳という形で朗読してくれたものを聞きます。もともとミステリーが好きだったのでミステリーものとかを中心に最初は1日1冊ぐらいのペースで読んでました。
それで書けるんじゃないかなってどうしてそういうふうに思えたんですか？
読んでる間にストーリーが浮かんできたっていうか、例えば読んでる作品で自分だったらこういうふうに展開させたら面白くなるんじゃないかなとか感じたりしたものもあって、オリジナルストーリーっていうのをチャレンジしてみようっていうふうに至ったんですけれど、
でその最初に書いたものが、まあ、評価されるというような格好になったんですけれど、実際に小説を書き上げていく上で大変だったことっていうのはありませんでしたか？
見たものを書けないっていうか記憶でしかないので記憶を形にするのが確認ができないので大変でした。例えば道路のこととか道のこととか書いてるんですけれど、それがまっすぐだったのか微妙に曲がってるのかっていうのが確認したくてもできないじゃないですか、そういうところとかですかね。あと物理的なことなんですけれど、原稿書いてて、原稿はだからそのスクリーンリーダーという音声入力、入力した文字を耳で聞きながら文章化していくんですけれど、例えば書き直したい原稿とかを普通の人はマウスで簡単に移動できますけれど、我々その視覚障害者の場合は一文字ずつ戻ったり進んだりしなければいけないので、その作業がすごく大変でした。
ミステリーを書く醍醐味ってどんなことでしょう？
トリックを考えたり、あれもダメこれもダメってなっていったり、考えて考えてこれはハマったっていうのが見つかった時の爽快感みたいのがだけでやってるような感じです。決まった時のカタルシスですかね。
その考えてる途中って相当こう生みの苦しみみたいな。
そうですね、もうやめようと思うことが大体ですね
そうですか、それはブラインドアイを描いてる時もそうだったんでしょうか。
そうですね、あれは特に連作短編なので、同じ主人公でやっていかなければいけないという制約があるんで、より大変でした。でしかもその主人公が視覚障害者なんで、できないことっていうのがあるので、例えば走ったりとかそういうことはできないじゃないですか。そういう制限があるの部分も大変だったりしました。
ご自分の作品がドラマになるということについてはどうですか。
それはすごく嬉しかったです、新しいキャラクターが登場したりとか、原作にはないキャラクターが登場したりとか、すごく膨らましてもらって、関わってくれた皆さんが自分の理解で膨らましてくれているような感じだったので、それはすごく原作者として嬉しかった部分です。
今回の小説、主人公が全盲の元雑誌記者ということなんですけれど、ブラインドアイに込めたメッセージってのはどんなものがあったんでしょうか。
視覚障害者、視覚がなくてもいろんなことできるんだよっていう、自分が全盲になってしまって全盲でもいろんな可能性があるんだよっていうのを込めたかったです、このドラマの題材になっているグランドソフトボールだったり、例えば原稿を書くことだったり、インターネットをやったりとか、目が見えなくなったから諦めるっていうことではなくて、やろうと思えばチャレンジできるっていうことをお伝えしたかったというのはあります、
それは米田さん自身が感じたことというか、発見したことというか。
そうですね、生活者だった時に視覚障害者のことを考えたことは正直なかったんですけれど、視覚障害者になりかけた時にどうなっていくのかなっていうような漠然とした不安はあったんですけど、いろんな情報を提供してくれる人が周りに登場してきまして、そういう人たちのおかげであれもできるこれもできるっていうのが分かったので、それはありがたかったです、こんなこともできる、あんなこともできるの積み重ねのゴールが小説を書くことだったかもしれないですね。
どんなことを今後書いていきたいかっていうようなことを一言最後に伺わせてください。どんなものを書いていきたいと思われますか。
他の作家さんともそんなにハンデに ならないと思うのが時代小説を書くことかなと思ってるんで。
そのハンデにならないっていうのは、
見えないじゃないですか、誰も見ることはできないじゃないですか、そのものを、その時代を、なので想像力で書かなければいけないっていうところでは横並びかなと思いますので、時代小説的なものをやっていきたいと思ってます、
作家の米田京さんのお話でした。今回ドラマ化したのは短編集ブラインドアイに収められている一編で、見えない力、白球の真実です。視覚障害者の野球、グランドソフトボールが題材になっています。グランドソフトボールは日本で生まれたスポーツで、弱視や全盲など視覚に障害のある選手たちが一チーム10人で戦います。ハンドボールを使い、地面を転がる音を頼りにボールを打って守るため、プレー中に大きな音を出してはいけません。盲学校のほか社会人スポーツとしても盛んで、最近では女子選手の参加も増えているということです。このグランドソフトボールがどんなドラマになっているのか、役を演じるのはほとんどが視覚障害ナビラジオに出演した人たちです。中には演技は初めてという方もいらっしゃいます。開幕ベルに続いていよいよ始まります。
監督、缶ビールもう一本もらっていいですか。
母ちゃん、グランド離れたら坂本でいいよ。もしくは店の中ならマスターがいいかな。右の方に適当に置いておくよ。
皆さん、さっきは大活躍でしたね。
クロエちゃん、このイサムちゃんはね、今までも視力以外の力を駆使して数々の謎を解いてきたのよ。
やめてくださいよ田辺さん、大したことしてないんだから。
数々って？
1,2 私が関わっただけでも3つは解決しているわね。今日ので4つ目。
え、田辺さんも関わってるの？
まああれよ、川田勇あるところに田辺弘子あり、いわば助手？助手かしら。
助手じゃなくてガイドヘルパーでしょ。
助手？やだ、憧れる。
黒江さん酔ってません？ちゃんと土井さんを家まで送り届けられます？
お酒は飲んでません。田辺助手には及ばなくとも、私だってプロのガイドヘルパーなんですから。
おお、よく言った。マスター、熱い緑茶2つおかわり。
自分でやって。
ところで川田さん、普段は何のお仕事をされてるんですか？
ニュースのまとめサイトを運営しています。
魔法の魔にひらがなのと、眼球の眼でまとめっていうサイト。イサムちゃん元雑誌記者だから視点が鋭いのよ。一遍検索してみて。
はい、ぜひ。
川田さん。
あ、枠井さんよ。イサムちゃん、
聞こえてます？
今取り調べが終わりました。川田さんの推理通りでしたよ。
おお、
ご協力感謝いたします。
いや、
すごい名探偵ですよ、川田さん。盲目の探偵、ブラインドアイですね。
ブラインドアイ？
アイ？アイって何のアイ？
私立探偵、インベスティゲーターの頭文字のアイ。
なるほど、ブラインドアイ、こりゃかっこいい。
視覚障害ナビラジオ新春スペシャル、ドラマブラインドアイ、見えない力、白球の真実。原作米田恭、共同脚本、演劇結社ばっかりばっかり関場理央、音楽板橋和幸。
突然の豪雨で俺が初めて参加したグランドソフトボールの練習が中止になった。俺を含めた全盲選手4人はガイドヘルパーが戻るのを待ちながら運動場の建屋で雨宿りをしていた。
結局オラたち視覚障害者に味方は誰もいねってことよな、ドイちゃん。
そうだよね、柴田さん。だって坂本監督はグラソフやりたくてやってんじゃなくて、チームへの助成金で私腹を肥やすためにやってんだから。
んだ、オランド利用されてるんだじゃ。あの男に。
坂本監督、この近くでバーを経営してるでしょ。
ああ、セリヌンティウスだべ。オラ行ったことねえだって。
私もないんだけど、そのセリヌンティウスにも助成金が回されているとかいないとか。
オランドバー、なんだと思ってるんだべ。金稼ぐための道具でねえど。あー、悔しい。ほんだ、みんなしてチームやめてやるが、やめて別のチーム作るべ。
いいね。
二人とも冗談が過ぎるぞ。
柳田さん、
せっかくの練習が中止になったからって坂本ちゃんに当たるなよ。
そったらことでねえじゃ
ん。何が違うんだよ。バッティングの順番が回ってこなかったからイライラしてるんだろ。恨むならこの天気を恨もう。
ああ、いつまで降ってるのよこの雨。
そうだ、川田君。
はい。
どうだった？初めてのグランドソフトは。
思った以上に聴覚が必要なんですね。
でしょ。
クロエさんからメールです。
あ、私のガイドさんからだ。
クロエです。タクシーが動かないので少し遅れるかもです。
さっきからパトカー多くないですか？
え？
3台以上は通っているんですよ。
確かに。
わ、置いといて。川田くんは野球やってたんだっけ？
あ、一応。
私もなの。
ドイちゃんはな、ソフトボールの全国大会で準優勝してるんだぞ。
へえ、すごいですね。
目が見えてた時の話よ。川田くんのポジションはどこだったの？
ピッチャーとキャッチャー以外はどこでもやりましたよ。
じゃあやっぱりライトショートやってもらおうかな。
全盲ルールとかは分かってるのか？
あ、一応。
あの
誰？
あ、俺ずっとここにいたんですよ。喋ってなかったから気づいてらっしゃらなかったかもしれないですけど、びっくりさせてすいません。藤野と言います。皆さん野球なさってたでしょ？
見ていらしたんですか？
そうなんです。ちょっとグラウンドの前を通りかかったら野球特有の声が聞こえてきて、俺野球好きなもんですから観客席で見学させてもらってたんです。
それは何のお構いもしませんで。
いえいえ。あ、そちらの方初めてだったんですよね。
俺ですか？
ええ、あなた。俺的には頑張ってるって思いましたよ。
あ、それはありがとうございます。
皆さん目がその見えないんですか？
まあチームには弱視と全盲がいるな。全員視覚障害者だけんども。
じゃあ見えてる人もここにはいるんですか？
いや、ここには全盲しかいないです。チーム編成には規定がありましてね、全盲選手が4人以上、その他は弱視の選手でもいいんです。
おお、なるほど。
もしかして野球やってたか？
ええ、バッティングには少々自信がありまして。
ほらいいな。川田くん、この藤野さんに教えてもらえ。ちょっとは打てるようになるんでねえか？
俺一球外野まで飛ばしましたよ。
あれだっけ、打ったうちに入んねえじゃよ。
藤野さん見てたかどうかわからないですけど、川田くんボール打ったのにトンチンカンな方向に走ったんですよ。
あれだば、守備のベースにでもヒヤヒヤするじゃ。
え、見てましたよ。走る時には一塁手をぶっ飛ばすくらいの気概がないといけませんよ。俺のいたチームの監督もそう言ってました。
一塁手をぶっ飛ばす？
んだんだ、少なくともチームメイトの足場引っ張るようなプレーだば毎年だじゃ。
そうですよね。野球は9人の力を結集するスポーツですからね。1人でも力が劣っていると勝てるもんも勝てませんよ。ですよね。
9人ね。
よく言った藤野くん。オランドのチームのコーチやってけねが？
え、コーチですか？
ああ、監督のお目付け役で。
それも金でよ。目が見えるのは監督一人しかいねえのさ、このチーム。いだったべ、練習中にやたら騒いでる男、チャラい感じの。
あははは、いましたね。
そいつな、このチームさ、支給されてる助成金ば横領してるのさ。
え、そうなんですか？
ああ、またそんなことを。
だってこじゃれたバーも繁盛してるらしいし。
それは繁盛とは言わねえの。
そうか、みんな知らないんだ。こんにちは、坂本さん。
待ってたよ、カワちゃん。2人ともいつものでいいかな。カワちゃんはハイボール、田辺さんは熱い緑茶だよね。
わあ、この前頼んだの覚えててくれたんですね。ここに来るのまだ2回目なのに。
もちろんだよ。はい、どうぞ。それからこれもどうぞ。
何ですか？
開けてみてよ。
あ、野球のユニフォームだ。メロス。
我がグランドソフトボールチーム 東京メロスにようこそ。
坂本さんが監督をしているチームですよね。
これおいくらですか？
いいのいいの。
何がいいんですか？
プレゼントだって。
でも入会金も年会費もタダだって言ってたじゃないですか。ユニフォーム代ぐらい払わないと。
ここだけの話だよ。実は視覚障害者の団体からさ、グランドソフトのチームには助成金が降りてんの。だからこっちの懐はかなり潤ってんだよ。
坂本さん、そんな悪ぶらないでください。俺グランドソフトのこと調べました。助成金についても確認しましたよ。助成金って言ったって公営グラウンド2回くらい借りたらなくなっちゃうような金額じゃないですか。坂本さん、だいぶ持ち出してるんじゃないですか？
参った参った。確かに、川ちゃんの言う通りだよ。お見それしました。でも、このことは、メロスの選手たちには絶対に話すなよ。気を使わせたくないんだ。
はい。
もう10年前になるけどさ、俺、事業に失敗して、かなり自暴自棄になってた時があったんだ。そんな頃にドキュメンタリー番組を目にしてさ、それは薬品工場の爆発事故が原因で失明した青年が立ち直っていくっていう番組だったんだけど、そんでもって職までなくしたその青年が自分の障害を受け入れてね、グランドソフトに没頭してくんだよ。それでいいピッチャーになってさ、ものすごい球投げんの。スライダーなんかこう魔球のように曲がるんだよ。彼の力投でチームは優勝。最終的にはマッサージ師としてしっかり独立も果たすんだ。すっごいよね。そんな人を見てたら俺はどうなんだって思ったんだ。こんなとこでテレビ見てていいのかって。そしたら急に力が湧いてきてさ、がむしゃらに働いてなんとかこのバーを開店できるまでになったのが3年前か。それから何か恩返しがしたくてね。当時中途失明のためのグラソフチームってなかったから東京メロスを作ったっていうわけ。
坂本さん、かっこよすぎですよ。
ま、だから選手には負担させたくないんだ。
よかった、悪い人じゃなくて。
うちのチームライトショートが足りてないから、川田くん、あなたしかいないのよ。
頑張ってくださいね。ライトは一郎のレーザービーム張りの返球、ショートは今宮のような華麗なグラブさばきが守備の見せどころですからね。今のブームも守備野球ですしね。
それはない。
なあコーチ、やらねえか？
いや、すぐにはお返事できませんが、連絡先など教えていただけますか？
これに監督の坂本の連絡先が書いてあると思うんですよ。
ちょっとお借りしますね。
バーセリヌンティウス。
そう、チーム名がメロスで店がセリヌンティウス。なんぼ走れメロスが好きなんだば。俺も嫌いじゃないけどね。郷土の誇りだし。太宰治は
青森なんですか、柴田さん。
言葉ば聞けばわかるでしょ。
いいですね、ねぶた。
残念、オラホはねぷた。
違うんですか？
川田くんも気づいてる？
柳田さんも？
やっぱり誰か助けが必要かな。見える人の。
俺こんな時にうってつけの人を知ってるんですよ。
え、すごいな。連絡取れる？
やってみます。
じゃあ俺は坂本ちゃんを呼び出すよ。
もしもし、涌井さんですか？はい、川田です。今運動公園にいるんですが。
じゃあ俺はそろそろ。
藤野さん、ちょっと待ってください。
え、
坂本監督もぜひ会いたいと思いますよ。今呼び出してますから。
ちょっと急ぎの用を思い出したんで、またの機会に。ぜひ、じゃ失礼します。
そうおっしゃらずにすぐに来ますから。
ごめんなさい、駅前から戻ろうと思ってタクシーに乗ったらね、通行止めに引っかかっちゃって。
この先の通りでひき逃げ事件があったらしくて、もう迂回させられちゃって。
遅くなっちゃってごめんなさい。
そろそろ俺。
川田さん、こんにちは。赤羽なんでも相談室の和久井です。
すいません、お呼び立てして。こちらの藤野さん、僕らのグランドソフトを見ていたそうなんですが、どうも不審な点が多いんです。
ほう。
俺は藤野さんがこの先で起きたというひき逃げ。
言いがかりはやめろ。何の根拠があってんなこと。
あなたと野球の話が噛み合わない。
はあ？
あなたは自分がおかしな発言をしたことすら気がついていない。例えば走塁の話をしていたとき、あなたは一塁手をぶっ飛ばすなんて言っていたが、そんなのはありえない。なぜならグランドソフトでは守備用ベースと攻撃用ベースが分かれているからだ。それにあなたはライトショートという言葉を聞いて、ライトはレーザービーム、ショートは華麗なグラブさばきなんて言っていたが、ライトショートというのは特殊な守備位置で、内外やどこでも守れる第二の遊撃手のことなんだよ。こんなのはね、グランドソフトボール初心者の俺でさえ知っている最低限の知識なんだ。
なんすか、ちょっと間違えただけじゃないすか。犯罪者だなんて言われる筋じゃないぞ俺は。
大体藤野さん、野球特有の声が聞こえたと言いましたけど、グランドソフトは極めて静かな環境で行うスポーツですよ。ボールの転がる音を聞いて打つんだから。つまり和久井さん、この人は俺たちの練習を見ていなかった可能性が高いんです。俺たちが目が見えないのをいいことに、野球を見ていたとか適当に話を合わせてアリバイ工作に利用しようとしたんでしょうが、そうはいきませんよ。
ほほう、なるほど。藤野さん、あそこの植え込みの陰に隠してあるバイク、あなたのですか？ちょっと調べさせていただきたいですな。
なんだよあんた、何の権利があって。
確かに権利はありませんがね、私のいる何でも相談室はですね、れっきとした公式の部署でしてね、赤羽南警察署の。
目が見えないくせに探偵ぶりやがって。視覚障害者が9人集まったぐらいでいい気になってんじゃねえ。障害者は障害者らしくしてればいいんだよ。
おあいにく様、グランドソフトボールは一般の野球と違って10人だ。ライトショートがいるからな。
藤野さん逃げた。あ、柳さんがボール投げた。地面を転がっていく。
どこ投げてやる。
ボールが曲がる曲がる曲がる。
まるで魔球だわ。
バタン球。
藤野、ボールが足に当たってこけた。
和久井さん、
お任せください。不祥この和久井兼光、継承逮捕術の技のさえ今こそお目にかけまする。遠からんものは音にも聞け。あれ、おいおい、
どうしました。
息はあります。
藤野、かっこ悪い。かっこも悪けりゃ性格も悪い。いいとこねえな。
なんかもしかして監督と似てる？超ウケる。
そのことですが、
え？
坂本さんは助成金を使い込んだりしてないです。
何言ってらの。
使い込むほどの金額がないんです。その額は実は。
え？それだけ？
それなのにこのチーム入会金も年会費もないじゃないですか。でも俺らはタダで練習できてるんですよ。
んだば、坂本ちゃん。
監督、ごめんなさい。
坂本ちゃん、会いたいな。
あれ？噂をすれば。
おーい！
わ、なんか坂本さんが汗まみれでこっちに向かってきます。
俺が来たからには、もう大丈夫だ。師匠、悪い奴なんか。
もう、解決したよ。
奥出てくるところまで、メロスの真似だが。ああ、坂本ちゃん、ごめん。
え、何？
すみません。助成金のことを喋ってしまいました。
勘弁してよ。
ねえ、監督のお店セリヌンティウスに行こうよ。
んだな。みんなして大会の検討場に乗って飲むべし。
いいね、しばちゃん頼むのは初めてかもな。
よし、飲みに行くべ。
行こう行こう。
監督、一つ聞いていいですか？
うん？
監督がテレビで見たという視覚障害者の青年って柳田さんですよね？
え、
ああ。
坂本ちゃん、川ちゃん、どこだば。
今行きます。
2020年にはグラソフの国際大会もあるっていうし、次の試合に向けて頑張るぞ。
ああ
。高く打ち上げた白球もう必ず落ちてくる。いいことばかりじゃないけど、悪いことだけじゃない。打たれたサヨナラホームラン、涙の一球。悔しさの中に明日の強さが潜んでる。汗にまみれ夢にまみれ、そんな君を見つめてる。一人じゃないのさ、君も誰かを支えてる。
視覚障害ナビラジオ新春スペシャル、ドラマブラインドアイ、見えない力、白球の真実。原作米田恭、共同脚本演劇結社ばっかりばっかり関場理央、音楽板橋和之、出演
川田勇、長村健二、
田辺博子、水木恵、
坂本、鈴木大輔、藤野、小渕信之、
柳田、沢村雄二、
柴田、板橋和之、
土井、関場理央、
黒江、渡井真奈、
涌井兼光、今野正隆。
音響効果林幸雄、技術若林正人、木本光平、制作円田恵子、海老沢慎、村井明子でお届けしました。
この時間は今年1月に NHK ラジオ第二放送でお送りしたラジオドラマブラインドアイをお聞きいただきました。では音楽です。今のドラマで音楽を担当した全盲のシンガーソングライター板橋和之さんの歌、ブラインドマン。
幼い頃見つけた母の涙、何にも意味などわからなかった。明日の不安を隠しきれずに、小さな俺の手を握りしめた。 手探りする俺を見つけたあの朝、全てはあの日から変わってしまった。長い入院、一人働く親父、不安が頭の中駆け巡る。 I'm a blind man、 夢を追いかけるつもりさ、俺にはそんなこと問題じゃない。I'm a blind man、 悩み続けた夜もあった。自分に負けず生きること、誓った。親元離れ遠い町、電話が来ると、受話器を握りしめ涙を流した。ピカピカのランドセル、幼馴染の友達と違う道を一人歩き始めた。周りの目を気にして、白い杖ついて、初めて一人で街を歩いた。真実と愛と自由、俺にできる全てと生まれた意味を俺は確かめたい。 I'm a blind man、 何が俺を待っているのか、どんなことでも俺は受け入れてやる。 I'm a blind man。